世の中に社長さんと呼ばれる人はたくさんいるけれど、最近マスコミによく登場するのはベンチャービジネス、IT 企業の学生社長。何しろまだ学生さんなのに会社を経営し利益も上げるというのですから、一体どんな方たちなんでしょう。私の身近にはいないなと思っていたら、いましたいました。調布には電気通信大学という今をときめく大学があります。そこに学生社長さん発見。早速ゲストにお迎えしてお話を伺ってみることにしました。電気通信大学大学院博士課程在学中の宮崎英二さんです。宮崎さん、こんにちは。
どうもこんにちは、宮崎です。
宮崎さんが会社を起こされたのはいつ頃ですか？
2001年の8月ですので、ちょうど4年前になりますかね。
はい、それは大学院に入って何年目ですか？
大学院に入学してからちょうど5年目ですかね。
大学院で研究していらっしゃる研究をもとに会社を設立なさったんでしょうか？
そうですね、大学院での研究が、会社にするきっかけとなったのは、事実です。その以前から個人でちょこちょこ仕事はしていたんですけれども、
そうですか。
研究の内容の方がうまいこと事業化できそうだということで、それを機に法人化しました。
どんな内容の研究、難しいでしょうけれども、ちょっと簡単に説明していただけますか？どんな研究をなさっていらしたんでしょう？
大学院に入学した頃はデザインあるいは図案などの人間に及ぼす効果というのを調べたくて、大学院に入りました。それ当初は絵などを人に見せて、その目の動きというのを測って、それぞれの絵はどのような効果を及ぼすのかということを調べようとしていました。ただ大学院におりますと、いろいろ他のことも分かってきまして、例えばコンピューターのこと、電子回路のこと、そういったことの知識をいろいろと活かしながらおもちゃをいくつか作っていました。おもちゃといってもお子さんが持って遊ぶようなものというわけではないんですけれども、はい、ちょっとした、科学技術であったりとか、研究のアイデアであったりとか、そういうものを触って体験できるようなものですね。そういったものの一つに、会社にするきっかけとなった技術というのがありまして。
ああ、そうですか。普通会社と言いますとね、物を作ったりサービスを売ったりというふうに考えているんですけれども、宮崎さんの会社はその研究の成果を、その研究の技術を売るという会社なんでしょうか？
そうですね、研究を行って、その技術をそのままお渡しするということも一つなんですけれども、そうしてしまうと、やはり研究を行ってきた経緯であるとか、その研究結果、その技術の本当の価値というのはなかなか伝わらないと思うんですよ。ですから単純に技術を売ってしまうというよりも、その開発ですね、あるいは製品化、そういうところにまでサービスの幅を広げてやっております。
大手企業に売れる技術っていうと、その開発には大変な莫大な費用がかかると思うんですが、その開発自体を仕事として大手企業から引き受けると、そういうことでしょうか？は
い、そういったケースの方がどちらかというと多いですね。
そうですか。
なんでしょう、技術と言いましても大変な費用や時間がかかるものもありますが、ちょっとしたアイデアなどは、アイデアを練る段階というのは、はい、時間はかかっても費用がかからないということもありますので、ですから一つの技術に対して売り上げが上がっている間に次の技術を考えるというような、はい、流れにするのが理想ですね。
実際にいかがですか？その宮崎さんの会社は儲かってますか？
なかなか難しいですね。
そうですか。
今のところヒットした、いくつか仕事はしているんですけれども、ヒットしたものがまだ一つしか出てませんので、はい、次のヒットをなんとか作っていかなければいけないというふうに思っています
。そのヒットしたお仕事についてちょっと教えていただけますか？
それはですね、小さな画面、携帯電話とかデジタルカメラとかのような小さい小さい画面で大きい画像というのを見るのにはどうしたらいいかというのに対す、はい、関する研究、その結果の技術ですね。画面を手で持って動かすと、その場所が見えるというような技術です。
こうしてお話ししていると学生社長さんというよりも研究者という雰囲気をひしひしと感じるんですが、今日ゲストにおいでいただいているのは、電通大大学院在学中の学生社長宮崎英司さんです。宮崎さんはそういう研究だけではなく会社を作って経営もしようって思われたのは何かきっかけがあったんでしょうか。
そうですね、経営をしたいというよりも仕事の一つの形として自分がやることに対してどれだけ責任を取れるかということを考えますと、やはり自分の会社とするということは悪いことではないのかなというふうに思いまして、会社に入ってその技術を自分に持ったまま会社に入るというのも一つなんですが、その技術に対して責任を持って取り組むということも面白いと思いまして、それで会社にしたとなります。
実際に会社を作って社長さんになっていかがですか。研究者としてだけではないご苦労もあると思うんですけど。
そうですね、研究者実務者という仕事以外の仕事も結構あるもので、契約書を作ったり、契約書の調印をしたり、あるいは経理をしたり、もう結構雑用のような仕事も多いですし、あと事務所の掃除も私がやっておるので、
そうなんですか。
そういう総務の仕事とかもありますから、一つの仕事に集中するのはちょっと難しいところがあるんですけれども、その分ですね、いろいろな仕事を総合的にこなす能力、総合的な業務遂行能力というのが上がってきているのではないかなと思っています。
お掃除も上手になりました。
そうですね、半分趣味のようにな
ってきてますね。そうですか。お片付けがお好き。
片付けは苦手なんですけれども、掃除は好きです。ちょっと矛盾してますね。
いや、そんなことないですよ。ところで宮崎さん、宮崎さんの会社の名前は何て言うんですか。
はい、有限会社ビスタリカデザインという名前です。
ビスタリカデザインですか。
はい、
どういう意味でしょう。
スペイン語の造語なんですけれども、ビスタというのはスペイン語で眺めとか景色とかそういう意味なんですけれども、あとリカですね。リカというのは美味しいとか芳醇なとか豊かなとかそういう意味です。ですから2つを合わせて美味しい眺め、豊かな眺めといって、より良い視覚的な効果というのを演出しますよというコンセプトで、設立当初につけた名前です。もっとも今ではその視覚効果というだけではなくて運動に対する、効果というのも考慮してますので、もしかしたら名前を変えなきゃいけないのかもしれないですけれども、響きもいいのでこのまま使っております。
スペイン語を使いになったっていうのはなぜでしょう。
小さい頃スペインに住んでたということがありまして、スペイン語の響きというものが染み付いているというのもあります。と大学学部もスペイン語を専攻しておりましたので。
ああ、そうですか。じゃあスペイン語はペラペラでいらっしゃる。
そうですね、ただ忘れていることが多いので、今でも年に1回くらい使う機会があるんですけれども、日本にいらっしゃってるスペインの方などに、なぜか遭遇する機会が年に1回くらいありまして、その時に使う程度ですかね。
美味しい眺め、
はい、
の素敵な会社名なんですが、はい、美味しい眺めというとどうしても美味しそうなスペイン料理が目の前に浮かんできてしまうんですが、はい、スペイン料理はお好きですか。
好きですね、ちょくちょくスペイン料理屋さんでお料理いただいております。
はい、ご自分では作られません。
時々ですね。
どんなものを作られるんですか。
バーベキューの時などにパエジャと言いまして、有名なお米の黄色い料理を作ることありますし、はい、あとは卵焼きのトルティージャっていうものを作ったりもします。あと特に好きなのがですね、チョリソっていうソーセージなんですけれども、それが特に好きです。
辛い、
はい、その辛いチョリソーというのはメキシコのチョリソーみたいなんですよね。はい、スペインのチョリソーというのはあまり辛くなくてですね、もうちょっと太くて、
はい、
火を通さないでも召し上がれるようなものです。
ああ、そうですか。はい、それは日本でもスペイン料理屋さんに行くと食べられますか。
そうですね、以前はなかなかなかったんですけれども、最近はスペイン料理屋さんだけではなくて、 いわゆる町のビストロのようなところでもいただけるところもありますし、随分手に入りやすくなっているのかなと思います。
あの宮崎さんは大学院に8年間通っていらっしゃるというふうに聞きましたが。
そうですね、あの普通8年間というのはちょっとあの許されない年数なんですけれども、どうしても仕事をしておりますとあの学校行く機会も少なくなってしまいますし、その辺もうちょっと都合をつけてなるべく早く出られるようにしたいなとは思っております。
あの学生さんとして長く調布に通っていらして、調布にも詳しいと思うんですけれども、調布でお好きな場所、お気に入りのお店などありましたら教えていただけますか。
はい、調布の好きな場所ということに当たらないかもしれないんですけれども、調布は比較的長い距離走るバスがたくさん出ておりまして、渋谷ですとか吉祥寺ですとか、そういったのに乗ってあの移動するというのも一つ楽しみですね。
ああそうですか、バスがお好き。
そうですね、バス あの車が好きなわけではないんですけれども、あのバスから見る景色というのは結構好きですね。
あ、やっぱりご専門とつながりますね。バスから見る景色がおすすめというのは初めてです。
あ、そうですか、
はい、
結構楽しいんですよ。あの歩いたり乗用車に乗ったりして移動するよりも高い目線で、
はい、
それでゆっくり走りますから、途中道々、あるちょっと変わったお店、素敵なお店と、あ今度あそこ行ってみようって思うだけでもちょっと楽しくなってきますし。
そうですね、はい、私も実は今日バスで来たんですけど、帰りのバスがちょっと楽しみになりました。
ぜひ楽しんでください。
今日は電気通信大学大学院博士課程在学中でビスタリカデザインの社長宮崎英二さんにお話を伺いました。宮崎さんに続く学生社長さんがたくさん登場して、日本の経済が活性化すると台所を預かる主婦も嬉しいですね。宮崎さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。